先週は本当に、天上の聖徒とともに、また、召された方々のご家族とともに、まだイエス様とお出会いしていらっしゃらないそうした方々とともに礼拝を捧げさせていただきましたけれども、背後のお祈りを心からありがとうございました。今日はイースターの落ち穂拾いといいますか、イースターで紹介しきれなかったそんな恵みを数える時とさせていただきたいと思っています。赤書はお読みいただきました、このヨハネの福音書の21章、この21章を思いますと、どちらかというと15節以降にスポットが当てられるのではないでしょうか。ヨハネの子シモンよ、この人たち以上に私を愛しますか。主よ、私があなたを愛したいと思っていることは、願っていることはあなたがご存知です。私の羊を飼いなさい。主よ、この人はどうなのでしょう。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたと 何の関わりがありますか。あなたは私に従ってきなさい。この15章以下の後半にですね、スポットを当てることが多いように思うわけでありますけれども、この朝は前半の方に光を当てるように神様から導かれています。題はなぜガリラヤなのかという。前の章の20章では戸が閉ざされていた弟子たちのところに復活の主が現れてくださって、平安があるようにと、弟子たちは主を見て喜んだと学ばさせていただきましたけれども、この箇所を見ますと、あれどういうことという、急にですね、この弟子たちのトーンが落ちてですね、ペテロなどは、やはり私は田舎に帰るよ、ペテロさん、田舎に帰られるんですかっていう、じゃあ私もそうしようかなと、そんな箇所であります。そして、漁をしているところに、イエス様が現れてくださって、ね、何か食べるものがありますか、うん、ありませんっていう、そうした中で網を下ろしてみなさい、そして主だ、イエス様だと気づいて弟子たちが陸の上に上がってみると、そこには炭火が炊かれて、温められたパンと魚が用意されていた。季節は分かりませんけれども、夜通し働いたことでしょう。そして何も取れなかったっていう、ルカの8章の5章のことを思い出すような出来事ではないかと思いますけれども、きっと体は冷え切っていたでしょう。しかもイエス様が網を下ろしてみなさいと命じてくださるまでは何も取れていなかったわけですから、疲れ切ったそのような状況ではなかったでしょうか。その中でイエス様が弟子たちをもてなしてくださっている。そして食事が一段落したときに、イエス様が15節ご自身を裏切ってしまったペテロの心の重荷を取り去ろうと、あなたは私を愛するか問い始められる。ご承知の通りの箇所であります。 あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うだろう。しかし立ち直ったなら兄弟たちを近づけてやりなさい。ペテロよ。そのようにイエス様から語られたペテロは、主よ、何をおっしゃいますか。私ですよ。このペテロですよ。たとえ他の弟子があなたを裏切るようなことがあっても、逃げ去るようなことがあっても、この私は決してあなたを裏切ることなんかないですよ。そう啖呵を切ったペテロ。けれども、イエス様が語られた通りに、三度主を裏切ってしまった。そのことを通して、ペテロは確かに、自分自身がどんなものであるか、何者か、その経験を通して知ることができました。それは良かったわけでありますけれども、自分自身がどんなものであるかということを知らされたショックから、彼はまだ立ち直れていませんでした。そんなペテロに新しい使命を主は与えられて、彼を立ち上がらせる。それがこの聖書の箇所の中心でありますけれども、このところからご一緒したいと願います。最初ですね、15節、今日は前半と申し上げましたけれども、15節後半に差し掛かるその冒頭の箇所からご一緒したいと思います。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ここにはイエス様の心が本当によく表されていると思います。普通でしたら、この世でしたら、自分を裏切ったものを見つけたらどうするでしょうね。いろんなことがタイプあるいはあるかもしれませんけど、中には自分を裏切ったものを見つけたらムラムラをつかんでですね、そしてお前よくも裏切ったな、金を返せ。けれどもこのところを言いますと、イエス様はゆっくりとペテロに食事をもてなしています。冷え疲れた体を思いやって、食事が終えてからでありますけれども、では食事が終えたのでっていう、その後ですね、それにしてもペテロよ、あなたはよくも私を裏切ったねと言ったかというと、そうではありませんでした。私を愛するか、しかも3回繰り返される、一連のペテロへの関わり、それはすべて相手本位といいますか、ペテロに対する思いやり、なんとか私の愛するこの弟子、なんとかその生涯を通して私に従い続けようとするこの弟子、このペテロの心の重荷をなんとか取り除いてやりたい。本当に何もないかのように、問題はもう解決したかのようにも、イエス様がよみがえられて、イエス様と言って、この最初の日の晩現れた時に弟子たちは人を見て喜んだというわけでありますけれども、何もないかのようにペテロは見えるかもしれませんけれども、実は傷んでいる。だからこそガリラヤに、私はガリラヤに帰るわ。皆さん、 ガリアしかペテロは行くところが、帰るところはもうなかったんじゃないですかね。です、こんまりさん、皆さん、こんまりさんという名前ご存知ですよ。私、もうつい最近知ったんですけど、こんまりさんという、近藤麻里子さん、片付けの、片付けの魔法っていう、人生がときめく片付けの魔法っていう、NHK の特集でやってましたけれども、世界で最も影響のある100人に選ばれた人っていう、ご存知の方いらっしゃいます？あ、その方で、片付かないのに片付くんだけれども、ただの単なる片付け術ではないという、でその NHK でドキュメントをやっていましたけれども、なぜそもそも片付けられないのかというときにですね、すべての方がそうではないんだけれども、ある方々の中には過去に痛みがあるという。過去に痛みがあって、そして向き合うことができないっていう。その向き合うことができないので、その場から離れたいので、外に出ることが多くて、そしてなかなか片付かない。とかですね、本当に辛い状況の中、けども頑張って何とか乗り越えてっていう、そして過去のものをですね、これを取っていたものがなくなったら、私という存在はもうなくなってしまうかもしれないとかですね、そういう不安の中でなかなか物を捨てることができない、そうした中でこう片付けることができない、うんぬんっていう、まあ、そういうところに一つ一つ寄り添って向き合って、感謝を持って、手放していけれるようにっていう、これは本当に哲学だなと、あるいはカウンセリングだなともこう思いましたけれども、劇的に変わるっていう、まあ、そんなドキュメントを通して本当に、人間というものはそんなに単純なものではない、複雑とともに、このところのペテロのことをもこう感じました。裏切ってしまったっていう、彼の呵責っていう、主はそのペテロの心を解き放とうと関わってくださろうとしているっていう。決してイエス様はあなたのためを思ってなんてですね、そんなおこがましいことは何一つ言っていませんけれども、すべてがペテロのために接しておられるイエス様の姿がここにあります。とするなら、この後に主、あの人はどうなのですかとペテロが語ったときに、あの人が生きながられていることを私が願っていたとしても、あなたと何の関わりがあるか、ペテロよ、私に従ってきなさいと、イエス様が私に従ってきなさいとペテロに語られたのは、誰のためでもなく、ペテロ自身の人生の祝福のためということを改めて感じました。ペテロを神様の働きのために用いたい、そしたらイエス様の側の、期待や願いというようなことも置いて従うことこそがペテロの生涯において祝福なんだという。ですから皆さん、まずこの朝ですね、ペテロではありませんけれども、私たちお互いイエス様から、あなたは私に従ってきなさい、あなたは私にとイエス様が語ってくださるとするなら、なんと光栄なことかと受け止めさせていただきたい。あなたは私に従ってきなさいとイエス様が語ってくださるときに、それはイエス様があなた自身への配慮、あなたをおもんばかってくださっている、あなたの生涯を祝福したいと 心の底から思ってくださっているイエス様の善意、愛以外の何者でもないっていう。まずこのことを受け止めさせていただきたい。私たちは時にですね、神学校にうんぬんとかいうときに、神様があなたは私に従ってきなさいと声をかけてくださったので、私は神様の栄光のためにって、私はイエス様のためにこの身を捧げますとかっていうことがあるかもしれませんけども、イエス様のためにではなく、本当に私のためにイエス様が私に従ってきなさいとおっしゃってくださるんだということを受け止めさせていただきたい。そうした中で今朝ですね、なぜガリラヤなのかという題をつけさせていただきました。なぜ外来にっていう、僕は外来に帰るよっていう、ペテロさん、一週間前に一緒にイエス様に、復活のイエス様に出会って一緒に喜んだじゃないですかって、なんで外来に帰るんですかっていう、けどもガリラに帰るペテロということを思うときにですね、私たちはいくら復活の主に出会ったとしてもですね、心の重荷を包んだって言いますか、風呂敷をが結ばれたままで復活の主とお出会いしたとしても、本当の喜びというものは一瞬であって自分のものにならないということを表しているのではないでしょうか。たとえ復活の主にお出会いしたとしても、本当にその心の重荷というものを主の前に広げて、そして差し出すということがなければ、本当のところはお会いした時は嬉しくても手放しで喜べないっていう、そこに居場所を見出しきれないっていう、みんながどんなに喜んでいても、そしてペテロはやっぱり自分はガリラヤに帰るよって。そしてそれはペテロのみならず、弟子たち、他の弟子たちも同様でありました。ですからですね、このヨハネの21章の前半の部分でありますけれども、ペテロは他の弟子たちにこんなこと言ってなかったと思いますね。実は自分はイエス様から鶏が鳴く前に三度知らないと言うと、けども立ち直ったら兄弟たちを励ましてやりなさい、それはみんなも聞いていると思うんだけども、でも本当にあの官邸についていった中で、本当に鶏が鳴く前に僕は三度知らないと言ってしまったんだ、夫人が私の顔の前に松明を持ってきて、明かりを持ってきて、あなたも一緒にいましたね、あの人の弟子ですねと言ったときに、そんな人は知らないと言ってしまったんだ、私はあんなに私のことを愛しとった主を裏切ったんだっていうな、そんなことはこの時言えなかったと思います。言わなければならないとか言う必要があるとかいうことを言っているわけではありません。心のに重荷を抱えたままであった、私は裏切ったっていう、他の弟子たちもそれは同様であって重荷として持っていたっていう、ペテロがですね、実はなんて言ってくれた言ったら、実はペテロさんだけじゃないですよ、私も実はなんてこう切り出すこともできたかもしれませんけれども、 弟子たちが内面を分かち合うようなことができていたかというと、そうではない。ガルヤにしか行くところがなかったっていう。けれども皆さん、その中で弟子たちにガリラヤに行きなさいと弟子たちは言われてたんですよね。誰から言われていたかご存知ですか？弟子たち、ガリラヤに行きなさいと。マタイの26章をお開きいただいてよろしいですか？マタイの26章の28節。マタイの26章の28節。これは十字架にかかられるイエス様、この最後の晩餐の箇所のなんですけども、28節からお読みしますね。マタイの26章の28節。これは私の契約の血です。血を流す、罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていった。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私につまずきます。私が羊飼いをすると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラへ行きます。十字架にかかられる前にイエス様ご自身がガリラヤにと。そして28章、マタイの福音書の28章の5節を開いていただいてもよろしいですか？マタイの福音書の28章の5節を開いていただきますと、このように記されています。主が復活なさった後のことですけれども、墓場に行った婦人たち、しかしいなかったっていう。御使いが婦人たちに語った言葉、28章の5節。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て収めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。これだけはお伝えしました。これはイエス様の言葉を受け取った御使いが婦人たちに語ったことがガリラヤでって。そしてその同じ28章の9節ですけれども、一人残っていたマリアに対して、するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝した。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。言って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。ガリラヤに行きなさいと言っていたのは他でもない、実はイエス様ご自身であった。イエス様ご自身がガリラヤに行きなさいと。そしてマタイの28章の16節から見ますと、11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そして私は天においても地においても一切の権威が授けられたというイエスの大宣教命令がそこで語られるわけですけれども、このところでイエス様は奥義を語られたというわけですね。どういうことか。それは今までのように律法を破ったら終わりっていう、罪を支払う報酬は死である。はい、あなたは罪を犯しましたね、もうあなたは失格ですっていう、そんな エルサレムから始まった立法の行いを守ったか守らなかったかということに基づく教えとは違う新しい教えがガリラヤから始められる。新しい神様の許しに基づく恵みの世界がここからスタートするんだ。どれだけ聖書を知的に知っているか、それは知らないより知っている方がいいでしょう。けれどもそれよりも神様の許しを体験し恵みに生かされているかどうかの方がもっと大切な世界が広がっていくんだ。パウロはそのことを経験してですね、ピリピ人の手紙の中で、私の今まで持っていたものは憤怒のように思う、キリストイエスを知る体験する恵みの価値の偉大さを思うならばという、私は一切のものを損と思うというふうに思う。立法の行いに基づいて失敗をしたらもうおしまいというではなくして、どうにもならない、裏切ってしまった、失敗してしまった、罪を犯してしまった、でもそこから、そして、何か食べるものがありますか、ありませんという時にイエス様が備えてくださっておられると言いますか、本当に欠乏、私たちの欠乏をは誰によって満たされるのかというのは、誰が私たちの欠乏を満たしてくださるのかというのはイエス様なんだという、イエス・キリストによってという、その恵みの世界がここからスタートするんだ、このガリラヤからという、失敗に、過去の失敗にとらわれていつまでも顔を上げられない人生ではなくて、それはイエス様に、私に委ねて顔を上げてあなた方が生きる、そういう救いの生涯の始まりなんだ。唯一の罪というのは、この皆さん、イエス・キリストの恵み、イエス様の恵みと真実を退けることが罪であって、それ以外罪はない。唯一の罪はこの恵みの神様を不真実なお方とすること。弟子たちはキリストのものとされました。ガリラヤにおいて、あなたは私を愛するか、主への裏切りも明らかに、自分がどんなものかも主の前には明らかに、弟子たちはイエス様の前にも格好をつける必要はありません、ごまかす必要もありません。大切なことはただ砕かれた霊、砕かれた霊を持って神様に近づく。食べるものがありませんねと尋ねられて、本当になければそのままありませんと申し上げてよい、食べなさいと言われたら遠慮することなく、はい、ありがとうございますといただけばよい。私を愛するかと尋ねられたならば、自信がなければ、主よ、自信はないですけれども、でもあなたを愛そうと、愛したいと、愛し続けたいと、そうあなたに従うものでありたいと思いますと、それでよい。それでも欲の人が気になってですね、主よ、あの人はどうなのですかと尋ねた時に、主がそれでもあなたは私に従ってきなさいと主から言われたならば、はい、わかりましたと申し上げたらそれでよい。シンプルで、神様との隔ての中書きはイエス様によって取り除かれました。神様はかつてペテロに語ってくださったように、私たち一人一人にも 語りかけてくださる。そしてこのキリストによってもたらされた新しい戒めは、ガリラヤから、そしてそれは許されたものとして、今も許されているものとして歩む生き方であります。このイエス様との交わりが、皆さん、私たちの信仰生活の命、個人的に語ってくださるイエス様に親しく、イエス様と親しく交わらさせていただいて、キリスト者とは自分の弱さ、罪深さというものにも気づかれつつも、気づかされつつも、でもそれ以上に主が私を愛してくださり、許してくださっていることを受け取って、今日もこの方と共に歩めることを感謝しながら歩むものであります。なぜガリラヤからか、新しい本当に許しの世界がイエス・キリストによって始められた。あなたのこれまでのすべての人生における過ち許されました。あなたの存在が許されて愛されて、感謝をしましょう。このお方と交わりながら歩ませていただきましょう。お祈りいたしましょう。